ただいまより2020年5月31日聖霊降臨節第一主日聖霊降臨日ペンテコステの礼拝を捧げます。黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌の346番捧げいたします。主の祈り、天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編は詩編16編です。賛美歌の後ろの16ページになります。購読詩編詩編第16編。神よ、守ってください。
あなたを避けどころとする私を。
主に申します。
あなたは私の主。
あなたの他に私の幸いはありません。この地の聖なる人々、
私の愛する尊い人々に申します。
他の神の後を追う者には苦しみが加わる。
私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に上らせません。
主は私に与えられた分、私の杯、
主は私の運命を支える。
はかり縄は麗しい地を示し、
私は輝かしい地を受けました。
私は主を讃えます。
主は私の思いを励まし、私の心をよごと諭してくださいます。
私は絶えず主に相対しています。
主は右にいますし、私は揺らぐことはありません。
私の心は喜び、 魂は踊ります。
体は安心して踊ります。
あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、
命の道を教えてくださいます。
私は御顔を仰いで満ち足り、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。祈ります。主イエス・キリストの父なる神、はるか2000年ほど前に五旬祭の日、エルサレムの町で神の霊が弟子たちに注がれ、最初の教会の群れが、キリストの証人たちが新しく立て上げられました。主イエス・キリストが約束された通り、主の弟子たちは地の果てまでキリストの証人としてイエスは主であると福音を述べ伝えました。そしてこの川口の地にもキリストの教会が建て上げられましたことを感謝いたします。今日この日、数多くの言葉によって数多くの国々の人々がペンテコステの祝いの礼拝を捧げています。言語、文化、いろいろなことが異なっていても、ただ一つの霊に共に生かされているキリストの教会です。あの時注がれた聖霊が今ここにも、ここにおいても注がれ、私たちの心を神の愛で満たしてください。柔らかな心を与えてください。御言葉をしっかりと聞くことができるように耳を開いてください。あなたに立ち返ることができますように、特に弱くされている方々にあなたの恵みを持って導いてください。弱りきっている人に聖霊の命の息を、聖霊の命の水を注いで立ち直らせてください。霊の体としての教会を、御言葉の生き生きとしたみずみずしい命に満たしてください。どうぞこの世界を顧みてください。新型ウイルス感染拡大の脅威に恐れと不安で覆われています。どうぞ世界の教会がこの世のために取りなしに祈り、あなたの福音を述べ伝えるためにますます用いられますように、祈りに生きることができますように導いてください。今捧げる礼拝をどうぞ御心にかなうものとしてください。また今家庭でも礼拝を捧げています兄弟姉妹、あなたが祝福してください。共に主の平安の中に立たせてくださいますことを信じ、お委ねし、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。使徒言行録第2章1節から4節と14節から24節までをお読みします。新約聖書の214ページにあります。使徒言行録第2章、まず1節から4節までお読みします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。次に14節から24節を朗読します。新約聖書215ページ。するとペトロは11人と共に立って 声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべや橋ためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ、神から使わされた方です。神はイエスを通して、あなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。以上です。それでは私の霊を注ぐ御言葉の解き明かしをいたします。キリストの恵みと平和が皆様にますます豊かにありますように。今年も聖霊降臨日、ペンテコステの日を迎えることができ、こうして礼拝を捧げることができ、主に感謝いたします。先ほど朗読しました使徒言行録2章の1節から4節、聖霊降臨の出来事が記されております。この短い箇所のところで心に留まりますことは、一同が一つになって集まっていると。そしてこれが一節ですね。そして四節に、一同は聖霊に満たされというふうに記されております。そしてその時の状況は本当に超自然的な出来事で、激しい風が吹いてくるような音が聞こえ、天から聞こえて、で弟子たちが一つになっていた家中にその物音が響き渡った。また炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまった。もうこれはそのことを目撃して体験したからこのようにしか表現できないという超自然的な出来事が起こったわけですけども、その前後に先ほど申し上げたように、一同が一つになって集まっているところ、まあ、こういう弟子たちの体験した聖霊降臨の出来事、一同は聖霊に満たされという出来事が起こったということです。私たちがこうして毎年聖霊降臨日、ペンテコステの礼拝を捧げ、これを記念していくということは、約2000年前に起こった過去の出来事を思い出す、そして記念するというばかりではなくて、この時注がれた聖霊が今も私たち教会を生かし導いてくださるということですよね。それ抜きにして記念しても何の意味もない。 教会はこのようにして神様の導きで聖霊が下ったところによって宣教に伝道に力を受けて押し出されて、その働きが今も続いているわけです。皆様もご存知の通り、コリントの第12章にありますように、聖霊によらなければイエスは主であるということはできない。私たちが信仰の決断をさせていただけるのも聖霊の導き、そして教会がこのようにして礼拝を捧げられるのも聖霊の導き、そして聖霊に満たされた人々が霊が語らせるままに他の国々の言葉で語り出したというその内容は今日は朗読しませんでしたけども、この5節から13節のところがありまして、この物音にびっくりした人たちが集まってきて互いに言い合ったんですけども、この最後の人々が語り合った最後の言葉にこういうふうに書いてあります。11節ですね。ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタアラビアから来た者もいるのに、次ですね、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはと言って驚いて語り、互いに語り合っていたんですね。この出来事、この人たちが聞いたのは、弟子たちがいろいろな地域の地方の言葉で語っていることですけども、その内容は私たちの言葉で神の偉大な技を語っている。その神の偉大な技というのは、まあ、言語が違っても共通していることなんですよね。神の偉大な技を語る。そして今私たちは日本語という言語で、でもその内容は神の偉大な技、イエスは主である、神は聖霊を注いでくださったと言語を超えてかけがえのない福音の言葉を私たちも語り、また聞いている。ですからこの聖霊の働きというのは、この時に始まってこの時に終わっただけではなくて、今も教会の中でこのような仕方でその働きを見ることができる。聖霊は神の霊ですから、私たちの手の中に、手の中で同行できるものではないと。しかし私たちはその働きの印を見ることはできる。教会の中に、互いの中に。で、主イエスがこの聖霊が下るから待っていなさいということを天に上げられる前に弟子たちに約束されたというのを先週少し触れました。使徒言行録第1章の3節から5節をお読みします。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。これが聖霊ですね。私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。だからエルサレムにいなさい。で、5節には、ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからであると語ってくださいました。また同じ使徒言行録第1章の8節にはこうあります。イエス様の約束、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。聖霊が下る、神の力を受ける。その力を受けたらどうなるか。弟子たちがキリストの証人として力強く宣教に押し出される。 証人とされるという約束でした。でそのことが実現するのがいつかは分かりませんでした。ただ間もなくという言葉を残して主イエスは天に引き上げられていきました。そして弟子たちは日々集まって心合わせて祈っていたわけです。そして使徒言行録第2章の一節、50歳の日が来たとあります。でこの50歳というのはユダヤ教三大祭りの一つで麦の収穫を祝う大事なお祭りでありました。でこの50歳という言葉がギリシア語ではペンテコステという言葉 でペンテコステというのはもともと50という意味です。でこの50歳は旧約聖書では7週祭という言い方もされています。で弟子たちはユダヤ人イスラエルの伝統の中に生きていますから、このお祭りを祝うべくエルサレムにとどまってこのお祭りを祝うべく集まっていた。また弟子たちと共にいた一同が一つになっていたそのところに聖霊が注がれたということです。でそういうふうにして最初の教会が建てられ宣教に押し出されたということであるならば、私たちにとってもこのことはとても大事なことだと思います。一同が心を合わせて集まっているところ、イエス様の言葉を信じて聖霊を待ち望んでいるところに神の霊は注いでくださった。そして教会が立ち上がり宣教に押し出された。そのような教会の始まりが記されているならば、私たちもまた主イエスの言葉を信じ心を合わせ一同が一つになってキリストのもとに集まっていく、そのこと、そして聖霊を祈り求める、待ち望む、このことが本当に教会の行くべき道ではないかということを思わされます。使徒言行録の他の箇所を見れば、それぞれの弟子たちに神の霊の導きがあって、また神の出来事に押し出される、また聖霊が禁止する、アジアの伝道を止めるっていう、そういう出来事も折々にありますけれども、でも基本的にはこのようにして教会、信仰の共同体が一つになって集まっているところに霊は注がれ、霊の導きを私たちは受けるということ、それをないがしろにして一人一人が神の霊に導かれて動くんだということはありえないわけですね。そのことをまたこの日心に刻みます。そしてペテロの説教の中で引用されたヨエルの予言をここに留めたいと思います。14節以下ですけれども、ペテロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。まあ、その前にこの説教をするきっかけになったのはあざける人たちの発言ですね。13節、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだというふうにあざける人たちの発言もあったわけです。聖霊が下って神の偉大な技を語っているというその出来事を見ながら、そのことを受け入れず自分の考えの中に解釈しようという人は今も昔もあります。神の出来事というのはすんなりと人々が理解し受け入れるものではないです。反対もあります。あざけりもありますけれども、そのあざけりをもきっかけにしてペトロは説教を始めたわけですね。ちょっと前置きがなくなりましたが、ペトロは声を張り上げて話し始めました。この同じ人がイエスのことは知らないと3度も否定した 人とは思えないぐらいの力強い、本当に新しくされたということが伝わります。このペトロが語り始めました。私の言葉に耳を傾けてください。私たち朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではないのです。これは預言者ヨエルを通して神が約束されたことが実現した、成就したということなのですと語り始めました。そしてヨエル書のこれは3章の1節から5節が引用されています。17節からのところはヨエル書の3章の1節から5節をペトロは引用しました。使徒言行録第2章17節、神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る、私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。このヨエルが約束していたこと、ヨエルの口を通して神が約束してくださっていたことが今実現したのですよとペトロは語ったわけです。終わりの時、今は終わりの時だよ、もうこれで最後だということですよね。終わりの時、もう後がない。その時に神様が何をしてくださったか、この後ペトロが22節以下から語り出すわけですけども、ナザレの人イエスこそ神から使わされた方ですと言って、イエスキリストの出来事を説教します。終わりの時、もう後がない、そういう時代に神は神の子イエスを、キリストをこの世に使わせてくださった。この終わりの時、キリストが派遣された時、そしてそのことによって21節、使徒言行録2章21節にあるように、主の名を呼び求める者は皆救われるという救いの時を、究極の救いの時を神はもたらしてくださいました。そして先ほど申し上げたように、聖霊によらなければイエスは主である、イエスはキリストであると信じることはできない。そして聖霊を注いでくださって、私の霊を終わりの時に全ての人に注いでくださって、主の名を呼び求める者を皆救ってくださって、そしてその救われた人たちは息子娘もしもべやはしためも若者も老人も神の霊によって神の言葉を、神の恵みの技を、神の出来事を語るようにされるということです。予言する、幻を見る、夢を見る、それは使徒言行録の言葉で言えば、先ほど読んだ11節の私たちの言葉で神の偉大な技を語る、そのようにされるということです。神様は神の霊を全ての人に注ぐ、そのようにして弟子たちにも、今こうして私たちにも聖霊を注いでくださって、そして今が終わりの時だという神の時を私たちは悟ることができるようにされた。もう後がないという時代に、本当にこれ以上はない恵み、キリストの救い、かけがえのない救い、その出来事を神は私たちに、全ての人のために差し出してくださった。そして聖霊が下ってこの救いを信じ受け入れることができるようにしてくださった。今もそのようにしてくださる。聖霊が降臨してくださった記念というのは、本当にこの 分け隔てのない神の恵みが実現したということを喜び感謝し祝う時ですよね。本当に神様がなさることをただただ褒めたたえるばかりです。でその言葉というのは、先ほどペトロがこうして新しくされて力強く大胆にイエスがキリストであると説教したように、同じ人が自分の我が身かわいさにイエス様を知らないと言って見捨てるような言葉を言ってた、かつては言ってた人が変えられていくと。彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているとありますように、弟子たちやペトロは自分たちのためのイエス様、自分たちの願いに期待に応えてくださるイエス様、そしてその期待が無残にも打ち砕かれ、取り返しのつかない過ちを犯したわけですけれども、そのようにして自分たちのために、自分のためにというこの自分たちの人間のことがキリストによって打ち砕かれて、そしてイエス様がよみがえってくださって、弟子たちに出会ってくださって、立ち上がらせてくださって、そして聖霊を注いでくださって、彼らは隣人の言葉で、隣人に届く言葉で神の偉大な技を語る人に変えられていったわけです。で、聞く人が、私たちの言葉で語ってくれているというふうに思ったってことですよね。この11節の人々の声を上げたって。だから自分たちのために、自分たちの期待のためにイエス様に従っていた弟子たちが、新しくされて押し出されて、隣人のためにイエスは主であるという、神の言葉を、神の恵みを語るものと変えられたということ、神は終わりの時に神の霊を全ての人に注いでくださる、この約束が成就したわけです。ペテロの説教、耳を傾けたいと思います。全部はちょっと時間がないですけども、22節以下にこうあります。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。このイエスの出来事を語りました。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と知る人によって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。これはガリラヤ、またエルサレムに向かう主イエスの宣教の御業を語っているわけです。23節、このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。シエスが十字架につけられて死に至った、その出来事もはっきりと述べています。24節、しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。イエスは神の御力によって死の苦しみから解放されて復活させられました。神の子イエスが死に支配されたままでいるということはありえない。そしてペテロの説教は続きますね。ちょっと飛ばしまして、先ほど朗読はできませんでしたけれども、36節、だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。 終わりの時、救いの時、神はイエスをこの世に遣わして、そして十字架につけて殺して、人々には殺された、そのイエスを復活させ主とし、キリストとなさった。罪と死に打ち勝ったこの方こそ私たちの救い主であると、ペトロは大胆に説教をしたわけです。そうしましたら、それを聞いた人々が大いに心を打たれて、ペトロと他の人たちにどうしたらいいんですかと聞いたというんですね。37節。そうしましたらペトロは答えました。38節。悔い改めなさい。神に立ち返りなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。神が終わりの時に備えられた救いの救い、そして恵みというのは、キリストによって洗礼を受けさせていただくということ、罪を許していただくということ、賜物として聖霊を受ける、受けさせていただくという、この恵みの世界に私たちを入れてくださる。そしてこの約束は今そこにいた人だけではない、あなた方の子供にも遠くにいるすべての人にも、神である主が招いてくださる方なら誰にでも与えられている、用意されている、かけがえのない救いなんだ。そしてその恵みにペテロ自身が大いに生かされているからこそ、このように大胆に証しをして、そして救われなさいと勧め、洗礼を受けて仲間に加わる人がここでは3000人ほど与えられたという、大いなる出来事がありました。その救いの御業は今も私たち受けています。聖霊の賜物をいただく、洗礼の恵みをいただく、罪を許していただく、神に立ち返らせていただく、悔い改めさせていただく、その恵みに教会は生き続けます。それは人間から出たことではなくて、ただ聖霊を受けて、受けさせていただいて実現する、私たち一人一人に実現する恵みです。この聖霊の大いなる恵みを、私たちは心を合わせて一つになってキリストのもとに集まって祈り求める教会でありたい、いや祈り求めていかなければ私たちは教会として生きることはできない。そのことを本当にこのペンテコステの日に強く思います。キリストがおいでくださったこと、聖霊が注がれていること、シエスも言われました。求める者に聖霊をくださらないことがあろうか。教会が求めることって何でしょうか。聖霊を求める以上に求めるべきことはあるんでしょうか。今このコロナの災いのために、まだ今日までこの礼拝の礼拝も阻まれて試練の中にありましたけれども、それ私たちも聖霊が守ってくださって、それぞれが置かれたところでキリストの前に集まって礼拝を捧げ続けていました。高見様の憐れみを受け、来週から礼拝を、この礼拝堂の礼拝を手探りで再開いたしますけれども、今日の御言葉にありましたように、キリストのもとに集められて、集まって隣人に語る恵みの言葉、愛の言葉を語らせてくださる聖霊を祈り待ち望む教会として歩ませていただきましょう。お祈りいたします。主なる神、今は終わりの時です。救いの時です。あなたはかけがえのないキリストの救いをこの地上に、人間の歴史の中にもたらしてくださり、私たちもその救いの恵みに預かるもの、罪の許しを受け、洗礼を受け、聖霊を受け、この恵みの中に生かされる教会に、キリストの体に結ばれて 結ばされています。本当にこの大きな恵み、いつも目が開かれていますように。なお聖霊を注いでください。そして聖霊を祈り待ち望む教会として一つになって歩むことができるようにしてください。尊いイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。以下の342番、捧げます。お祈りします。主なる神様、お一人お一人が献身の印として今献金を捧げました。あなたがそれぞれの生活を祝し、慰め、励まし、進めを与えてください。キリストと共にキリストの証人として歩ませてくださるように、今捧げました献金を神の国のために豊かに用いてください。尊いイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖詠の24番を賛美し祝祷して礼拝を終わります。交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。礼拝を終わります。